マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第167回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第167回目、今年最後の配信となりました。今年もですね、1年間この番組をお聞きいただきまして皆さんどうもありがとうございます。またね、来年も続けていきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、今年最後ということで、別に今年最後だからって特別なことをやるわけじゃないないつもりでいたんですが、年末押し迫ってるというかですね、今うちは大掃除で大変なことになってて、あんまりのんびりとしたことできてないという状況で、まあちょっとね、いろいろ仕事も忙しかったんで、いろいろ調べる時間とかなくてですね、今回はちょっと、今年1年を振り返ると結局年末っぽいことやるんじゃないかと言われそうなんですが、そんな話をねしたいと思います。といってもですね、別にマイクロソフト重大ニュースなんて言っててね、10位はなんつって1位は Windows 8でしたなんて、そんなコテコテなことはやるつもりないんですが、今年1年間ちょっと振り返ってみて、何かあったかなっていうところですね、ちょっとお話ししていこうかなと、それで今回ネタをつなごうかなと、そういうふうに思っております。というのはですね、やっぱり今年1年間はマイクロソフトすごい動きがありました。空前のローンチイヤーっていうことをですね、マイクロソフトの方が言ってるくらいで、そこら辺こう動きがあったんでね、やっぱりちょっと我々としてもすごく楽しかったですし、また来年も楽しみなんですけどね、そんなちょっと特別な1年間だったんじゃないかなと思いますしね、ちょっとそこら辺の話をですね、ちょっと振り返ってお話をしたいなと、ちょっとそんな風にお手軽にやろうかなと今回は思っていますので、よろしくお願いします。とにかくちょっとね、今年私個人的に言うとですね、仕事がすごい忙しくてですね、この業界だと普通だろって言われるし、あれは私より全然忙しい方たくさんいるんですけども、毎週配信できるかなっていうのがね、かなり際どい状態でやっていました。例えば他のポッドキャスターの方もですね、なかなかこうお仕事だとかね、仕事以外にもプライベートでいろいろあると思いますし、時間がなかなか取れないっていうのはあるんですよね。だからそこの中で、なんとか自分でも、皆さんね、他のポッドキャスターの皆さんもいろいろ苦労されてると思うんですが、ちょっと私もですね、なんとかやれたのかなっていう、そんな風に、思っています。これもやっぱりこう聞いていただいて、こういろいろこうご意見いただけるね、皆さんのおかげだと思っております。で、結局ですね、実は今年1年ここで振り返ってみるとですね、3月の末に1回、これなんでだっけな、休みを取った以外ですね、毎週配信してます。ですから50回近くですかね、テレビ番組でいうと2クールっていうのかな、ですから多分50回ぐらい今年はほぼ毎週配信してるという状況です。今もちょっと聞こえてるか分かりませんけど、うちの犬もよく鳴いてるということで、犬と掃除機の音にまみれてですね、この配信してると、よく言われますが、それでもですね、ちょっといろいろこう続けられたっていうのはね、やっぱり一番良かったかなと思っています。ということで、いよいよ本題なんですが、実際今年は何があったかなっていうのをですね、配信した内容を1月からずっと私見直してみたんですね。そうするとですね、ほとんど Windows 8の話です。いや、ここまで Windows 8の話をし続けたのかなっていうくらい、改めて言うとですね、 Windows 8の話をしてるんですね。 Windows 本の話もしてるんですが、逆にそれ以外の話をですね、ほとんどしてなかったなっていう、もちろんスカイドライブの話もしたりとかですね、ハード系の話もねしたりしてたんですが、やっぱりほとんどが Windows 8の話で、やっぱり今年は Windows 8の年だったんだなっていうことをですね、強く思わせる内容でした。大体あとハードの話するときですね、大体私ネタに困ったときなんですね。特に最近出てるパソコンを見直してみましょうなんていう話題はですね、そんな前々回の話ですね、あれなんてまさにね、ネタに困ったときにやるネタでしたね。と言っても逆にそれがすごく良かったですっていう意見も結構ご意見いただきましてね、それそれでね、時々やっていこうかなと思ってますんで、そろそろですね、パーツの話したいですよね。確か私今年ね、サンディブリッジの話をねしてないんですよ。自分が買わなかったからっていうのがあるんですけど、そこのね話もね、来年していきたいなって思っております。さて、今年のじゃあまず1月から、振り返ってみますとですね、これ1月まず大体Windows 8も Windows Phone も、スカイドライブとかですね、そういったクラウドサービスから何から今年いろいろ出るよっ の事前に話を聞いてたんで、もう今年こういうの出ますよっていうところで楽しみですねってところから今年の配信始まったんですね。まあ確かにもうご覧の通り素晴らしいものがですねいろいろ出てきました。でまだね あれ出てねえなっていうのがまず一つあるんですけどねまあいろいろなんか難航してるということで、あれってもあれの話じゃなくてあっちの話です。でちょっと分かる方には言っときますけども、まあちょっとそれまた出た時にですね大々的にお話をしたいなと思っております。そういったあとはいきなりですねハードの話をしてるんですね。マイクロソフトのベーシックオプティカルマウス1個600円、今でもこれ600円で買えると思いますけどね。あこの前ウィジタしますね、6000円ぐらいのやつもいただきましたけど、この600円のマウスで30分喋ったっていうのはですね結構自分でも意外だったんですけど、やっぱりそれだけいいマウスですし、今でもねもうほぼ1年経つ今でもですね愛用しています。あとですね、あと Windows の Anytime Upgrade っていう話もしましたね。これ Windows のアップグレードをですねオンラインでできるってやつですね。あと Kinect for Windows、 これが出ましたね、まあ、年明けに出るよって話があってですね、 Windows 版の Kinect で、従来 Kinect って40センチから 3.5 メーターぐらいの範囲でですね離れて使うものだったんですが、こうパソコンから使うキネクトっていうことで、かなりニアモードってことですね、かなり近いところでのジェスチャーをですね拾ってくれるということで、そういったWindows 用のキネクトが出ました。まあ、これに伴ったとこのキネクトの SDK ってソフトウェアデベロップメントキットが出て、アプリケーションの開発もできるというふうになってまして、有名なとこですね、初音さんという方がですね、これドットネットラボの方でもですね来ていただいて、実際キネクトをデモしていろいろプログラミングの話いただいたんですが、ちょっとですねここら辺の話いただきまして非常に興味深いものでした。ちなみにドットネットラボの吉岡さん、キネクトを持ってます。でなんかパソコンとつなぐ USB ケーブルを買うって言ってるんで、まあきっとすごい話をですね今年は来年はしていただけるんじゃないかなと、ドットネットラボを期待していただきたいなと。まあそんな話してね、木戸さん勘弁してくださいって言われるかもしれませんが、まあそんなところで新しいデバイスが増えたってことですね、これキネクトの話は非常に面白かったなと思います。で2月に入ってですね、私ある挑戦をしたんですね。マイクロソフトの仮想サービスハイパー V、これについてお話をしました。お話をしたんですが、まあこれがまた不評でしたね。ハイパー V とかね、結構にあまりお仕事とかでも関わってない方からすると、木澤さんの話これでよく分かんなかったですって言われるのと、あと非常に分かってる方から言うと、いやあれ木澤さんあれじゃ分かりませんよって言われることでね、やっぱり言葉だけで伝えるなんて相当無理があったんじゃないかなという感じがしましたが、まあそういったねハイパー V ということでマイクロソフトの仮想環境、これ今後仕事していく上でもですねもう避けては通れないものですね、まあ、ちょっとお話はさせてもらってよかったなと思ってますが、まあ、来年はですね要すればいいのに Windows Azure の話をしようと思ってますね。お楽しみに、お楽しみにっていうか無理すんのやって言われそうなんですがしたいと思っております。あとこれちょっとね面白い話だと、品川の駅中のカレー屋さん、この話もねここでさせてもらいました。一杯900円ちょっとなんで、そのしょっちゅう食べられるもんじゃないんですけどね、野菜中心のカレーライスで非常に美味しかったんで、ちょっと今でもおすすめしたいなと思っています。さて3月になるといよいよ Windows 8の動きが出てきたんですね。今まではデベロッパープレビューということで、一昨年の夏頃に出た Windows 8のデベロッパープレビュー、まあ開発者向けのね本当にプレビュー版ですっていう形で、まあ、入れてみてやっていろいろいじってたんですけど、すごい不安定だったんですよね。ビデオドライバーの関係ですぐフリーズしたりとかですねあったんですが、ここでコンシューマープレビューということで、Windows 8の、ね、ベータ版になりますね。Windows 8のベータ版がついに発表になったということで、この話をいろいろさせていただきました。で4月になってからなんですが、ここでですね他の番組呼んでいただきまして、電気屋ウォーカーさんと、マムシチュイさんということで、この2つの番組ですねほぼ同時期に呼んでいただいて、2週連続それぞれの番組で出てるということで出させてもらいましてね、電気屋ウォーカーさんの方はですねコーヒーさんに呼んでいただきまして、タロケンさんとですね2人でこう Mac と Windows という、ね、テーマで、前から私もこういう話したかったところにですね、ちょうどお話しいただく機会ありましてお話しさせてもらいました。すごい楽しかった、楽しい収録でしたし、 まあ、今でもですね、あの時の時々聞き直したりしてるんですが、それと、まあ、もし注意さんの方ですね、これ確か Windows Phone の話をしてくださいって話で言って、 Windows Phone の話もしたんですけど、途中から今後のマイクロソフトの今年の展開はみたいな話でね、そんなんで盛り上がった覚えがあります。まあ、あのいずれにしてもですね、あの非常にこう2つの番組、非常にあの番組進行うまいなっていうのと編集うまいなっていうことでですね、まあ、ポッドキャスターとしても非常に勉強になる番組ゲスト出演でした。あのまた何か機会ありましたら、ぜひあの呼んでいただければ、と思っていますので、よろしくお願いします。あと、まあこれ4月になってると、Windows 8、これが Windows 8というのが正式に名前が決まったということになりました。まあ、ここであの4月のですね、24日と25日に Windows Developer Days っていうことで、これどこだったっけな、あの東京タワーの近くのホテルだったんですけど、まあ、そこでですね、2日間、これ有料のセミナーなんですけど、 Windows 8のお話で、 Windows 8にかかる開発の話とかですね、そこの、ね、デベロッパーのセミナーとかも参加させてもらいまして、そこのレポートもさせてもらいました。まあ、いよいよこう Windows 8を見て動き出したっていうのと、マイクロソフトのそう情報統制がですね、徐々にこう解かれつつあるっていう、ね、非常に楽しい時期だったんですね。これが4月の出来事ですね。で、あとこの時期にですね、私 Windows Phone のアプリも開発しておりまして、まあ、Windows Phone のアプリの開発とかもね、こんな資料が出てて作れますよなんて話をねさせていただいたことがあります。それで5月になりますと、スカイドライブ、こちらがねまたアップデートとなりまして、まあ、スカイドライブアプリということで、スカイドライブとローカルのディスクのホルダーをですね同期させるっていうことで、まあ、ここら辺のですねスカイドライブアプリっていうのができて、さらに iPhone とか Android とかプラットフォームに関わらずみんな使えるようになってるってことですね。かなりの強化が、されました。で、ここに関してはですね、あの .NET ラボの勉強会で、スカイドライブということでセッションをですね2回ほどさせていただきました。これ2回ともあのシャロちゃんが来ていただきましてね、マイクロソフトにね、あの本当に聞いていただきましてね、こう熱心にメモ取ってもらって、一式マックでもちょっとお話しいただいてね、すごい感激したことがあります。まあ、あのまたいろいろやりますって来ていただければと思うんですが、まあ、そんなスカイドライブのね話をさせてもらいましたし、あとはインターネットエクスプローラー10、これの Windows 8に乗りますということで、インターネットエクスプローラーの最新バージョン、インターネットエクスプローラー10の話をですね、もさせていただきました。 Windows 7はですねまだ出てないんですけどね、かなりね節目となるインターネットエクスプローラーじゃないかなと、そういうふうに思っています。まあ、Windows 8をお使いの方はですね、普段もう普通に使われてると思いますけどね、やはりあの標準化と高速化ということで、ほぼ完成形のインターネットエクスプローラーになったんじゃないかなと、そんなふうに思いますし、まあ、そういう話もさせていただきました。それとこの5月はですね、ドコモが携帯電話の夏モデルの発表をしてるんですね。で、ここで何があったかっていうと、Windows Phone がドコモから出る、つまり夏モデルで出るっていうことを、まあみんなで期待してたんですが、結局出なかったということで。で、確かこの時、当時の、その時のドコモの社長さんが、次出すからと、冬モデルはと言ってたんですが、はい、じゃあそれは後で話しましょうか。まあそんなところでですね、結構 Windows Phone のアプリの話もここでさせてもらいました。そしていよいよ6月。これいよいよですね、 Windows 8のリリースプレビュー版、これがリリースになりました。リリースプレビューっていうのは昔でいうリリース候補版、リリースキャンディエートっていう RC 版って言われてたですね、このリリース候補版がついに出たということで、あのこれ実はちょっとマイクロソフトのある方にですね、今度のリリースプレビュー版ってもう別物だよと、あのいや確かに見た目とか変わんないんだけど中身はもう別物ぐらい完成度が高くなってるという話をいただきましたね。もうすごいよっていう話をねちょっと事前に聞いてて、まあ、すごい楽しみにしてて、まあ確かにインストールして、まあ、期待通りの安定度とですね、まあ、使い勝手だったっていうのをよく覚えてます。もうどんどんここでこう Windows 8ってこと盛り上がってきて、でここでですね Surface、 マイクロソフト製のハードウェアの Surface ですね、こちらがあのいよいよ発表ということで、こちらの話をねさせていただきました。これはあの Windows 8の発売と同時にですね Windows RT 版ということで Surface が出ますよと、でちょっと遅れて90日以内に、 Windows Surface Pro ということで Windows 8版が出ますよというお話をさせてもらいました。でまだ Windows 8版の Surface まだ出てませんけどね。でこの確かね Surface の発売に関してはですね、いろいろ国内メーカーさんといろいろあったという裏話を、みんな知ってる裏話をですねよく聞きまして、ちょっと注目されるハードウェアの一つだったんじゃないかなと思っています。それとこの6月っていうのはですね、実は私あの会社のパソコンが3年ぶりに入れ替えになったんですね。で入れ替えたパソコンの OS は Windows 7と、今でずっと Windows XP だったのが、Windows 7ということでね、それで やっとってじゃあれですけど、あの Windows XP をついに使わなくなったということで、やっとあの公私ともに Windows 7になりましたっていう話で、まあ、ここはですねあの Windows 7見直していろいろ話をしてみましょうということで改めてこう話をしたところですね、やはりあの私と同じような状況の方とか、やっぱり今 Windows 8の話をいろいろしてたんですけど、現実にその時にその当時使ってる皆さんの OS って Windows 7だったりするんですよね。で Windows 7の話をして改めて聞いてよかったですっていうあのご意見たくさんいただきましてね、ちょっと Windows 7の話してよかったなと思っています。まあ、今後しますって言いながらその後全然してないんですけどね、ちょっと機会見てですねしたいと思っております。さて7月になりました。でここでやっぱり Windows 8の話も慌ただしい状況だったんですが、マイクロソフト製品2つここで新しいお話が出ました。 Windows サーバー2012、従来の Windows サーバー 2008R2 の後継ということで Windows サーバー2012の話がですね、まあ、これすでにあの Windows 8と話が同期してね出てたんですが、ここら辺でですねちょっとお話をさせてもらいました。というのはですね、ここあのここで特にお話があったのは Windows サーバー2012 Essentials ということで、これちょっといずれあの近いうちにお話をこの番組でしたいと思うんですが、昔の言うスモールビジネスサーバーですね、そこら辺のラインナップが正式に決まったということで、Windows サーバー製品のラインナップがこうなりますっていうのがですね明確になった時期なんですね。そこで非常にショックな事件がありまして、 Windows ホームサーバー、この番組でもお話しさせてもらってますし、私あのドットネットラボの勉強会でもお話しさせてもらってますし、Windows ホームサーバーのね MVP のお三方と非常にですね情報をあのいただいて、お話もさせてもらったんですが、この Windows ホームサーバーがついにラインナップからなくなってしまうということで、現状の Windows ホームサーバー2011を最後にですね、一般家庭向けのサーバーというのはマイクロソフトからなくなってしまうということになってしまいました。まあ、正直言ってですねショックですね。で私もこの Windows サーバー2012をコアにした新しい Windows ホームサーバーが出るんだとずっと思ってて、いや楽しみだなと思ってたんですが、ちょっと残念ながらですね、ホームサーバーは今後も継続しないということがここで話になりました。まあ、ということであの今はですねちょっとねホームサーバーじゃなくてですね、私自宅のサーバーは Windows サーバー2012そのものが置いてる状況です。ちょっと途中でですねエッセンシャルスに変えたいなと思ってるんですけどね、まあ、そんなところでサーバーの話をさせていただきました。これまた理によってサーバーの話なんで木澤さんよくわかんないですって言われて言うのと同時に、詳しい方からはあの説明じゃわからないよと、まあ、いつものパターンですね。どうもエンタープライズ系に私弱いなというのを痛感してるんですけど、まあそんなねサーバーの話もさせてもらいました。それとオフィス、マイクロソフトオフィスですね、これが2013というのがいよいよプレビュー版が出始めました。マイクロソフトのオフィス2013ですね、まあ、年明けの1月から3月の間に出る発売はされるんですが、すでに MSDN とかではですね入手ができる状況になっておりまして、すでにもう私も使っております。これはバージョンアップしてスカイドライブとの親和性も高くなってるし、画面がですねすごい使いやすいっていうかね、こう気持ちいいですね使っててね。まあそんなちょっとねあの人によると思うんですが、こういった演出もあってですね、あのなかなか面白いオフィスに仕上がってるんじゃないかなと思います。でここで面白い話があって、パワーポイントですね、これパワーポイントに発表者モードっていうのがあって、実際映す画面とプロジェクターに映す画面とこう当然分けられるんですけど、そのパソコンがですねプロジェクターに映らない方にですね発表者モードっていろんな情報が次のページとかねメモ書きとかねいろんな情報が表示されてて、これは便利だいいっつってたらですね、実はオフィスパワーポイント2007からついてた機能ということで、これがデフォルトで出るようになったのが2013からだったんですけどね。まあこれの話をしてですね、あの 一回すごいいいって大絶賛して次の週にすいませんあれ2007からでしたっていう話をですね、訂正の方、配信をした覚えがあります。まあ、逆にこれを聞いてそうだったんだって方結構いてですね、まあ私だけじゃなかったのなんだってそんな風に思っています。まあオフィス2013ですね、来年出ますんで、これぜひ楽しみにしていただければなと。で、私が作ってるわけじゃないんですけども、そんな風に思います。さて8月になりますといよいよ Windows 8 RTM ということで Windows 8が完成しましたということになります。で、Windows 8完成して各メーカーへの配布が始まったということなんですね。つまりもうマイクロソフトの幹部がこのコードで OK って承認をして出荷をしたということになりまして、で我々 MSDN の会員はですね、大体ちょっと2週間ぐらい後になってから8月の15日でしたね、ダウンロードしてインストールが可能ということになって、実質的に Windows 8の本格運用がこの日から私始まりました。で、これ思い出あるのがですね、8月15日だったと思うんですが、 Windows 8の RTM がダウンロードできるようになったと大騒ぎになっている最中ですね、私も仕事が忙しくてお客さん先でサーバルームにこもってたんですね。で、終わらねえ終わらねえっつって、終わったのが午前2時でしたかね。で、次の日は会社だったんでタクシーで帰って3時過ぎに家帰って、いやさすがにもうダウンロードする時間もなくてですね、なんとか2時間ぐらい睡眠をやっと取ってそのまま会社に行って、でその日会社から帰ってきてからほとんど半徹の状態でダウンロードしてインストールをしたと。一体皆さん1日遅れてインストールしたという感じでしたね。まあ、そんなちょっと Windows 8の RTM のですね、そんなちょっと思い出があるんですが、まあ、いよいよここ ここでですね Windows 8が使えるようになったということで、実際その MVP だとか MSDN に入られている方とかですね、この時点からも Windows 8 を使い始めているんで、この後のですね10月末 の発売になった時にですね、あまり見当たらしさをみんなで感じなくなってたという、そんなようなね思いもあります。あとマイクロソフトのメールサービスですね、 outlook.com、 これが始まったのも8月でした。まあ、従来のホットメールに加えてですね outlook.com ということでちょっと移行ができるんですけども、ユーザーインターフェースもまた変わりまして、ウェブメールのとしてのですね完成度もより高まったんじゃないかなと思っています。で、今の私は outlook.com で MSN のアカウントで、使っています。これ非常にですねやっぱいいなっていう感じがします。で、outlook.com のアプリケーションは Android とかにも出てますんで、これぜひ、ね、使ってみていただけるといいんじゃないかなと思います。とそれと、あとこれ 私個人的にはですねプリンターが壊れまして、EP802A を使ってたんですけど、エプソンの EP802A を使ってたんですけどね、これプリンター壊れちゃって生産終了直前のですね EP804A をこれ Amazon の通販でね1万4800円で買いましてね、もうこれ結局プリンターとインク代とかを考えると2年に1回買い替えて壊れる前に売って、それを元手に足しにして新しいプリンターをね買った方がいいんじゃないかなって思ってたなんて話をね、したことがあります。 EP804A の話をしてですね、結構何人か、いや私の高校時代の先輩も含めてですね、何人か804円買ったという方がね言いましてね、結構私一人で804円何台売ったかなってくらい、ですが、これなかなか今でもね使いやすいプリンターですし、年賀状印刷でもね大活躍してくれましたしね、なかなかいい買い物したかなと思っています。どうですかね、来年今の 805A を買うか再来年 806A を買うかなんて、この偶数番号ごとにちょっと買い替えていこうかなと思ってますので、ね、ちょっとまたもう買うのエプソンと決めちゃってるんですけど、いずれにしてもですねプリンターの話もしたいなと思っております。さて9月になりますとですね、もうあとは Windows 8を発売するばっかりだっていうところで、逆に Windows 8の情報がですね先行して話すっていう内容が逆になくなってちゃってるっていう状況だったんですが、そんなところでもですね Windows 8のストレージスペース、複数のハードディスクをひとまとめにするっていう、昔 Windows ホームサーバーであったドライブエクステンダーという同じような、まあ同じではないんですが、そんな機能がですね Windows 8 Windows サーバー2012では実装されてますということで、ここでお話をさせていただきました。実際私も今、複 複数のですね、余ってる数十ギガバイトから 250GB に至るまでのハードディスクをまとめてですね、 1.2TB のですね、巨大なハードディスクとしてですね、使っています。これなかなか便利です。それとそのもうすぐそのアップグレードっていうことで Windows 8のアップグレードインストールっていうのを実際私試してみましたということで、これシンクパッドじゃないな、これネットブックですかね、ネットブックで走らせた、でレポートしたことがあります。で実際これネットブックに Windows 8を入れたんですが、これなかなかあのパフォーマンス的にも快適でですね、良かったなと思ってます。あとはですね、これ Windows 8のアプリ開発のハンズオントレーニングということで、これ NEC ラーニングさんの方でですね、こういったセミナーが、無料セミナーがありまして、それに行ってちょっと Windows 8のねアプリ開発の勉強をしてきました。まだ一本も作ってませんが、あの年明けたらですねやると思ってます。ちょっと頑張りたいなと思っています。それと Windows Phone 8の話がですね、いよいよ出てきて、でこの時まだ正式発表になってないんですが、Nokia から Lumia 920というタイプが Windows Phone 8端末として出ますよというところが話が出始めました。で、あ、これ Windows 8もいいけど Windows Phone 8も楽しみだねなんて話をね、していました。さて、いよいよ10月になります。で、10月になりますと、まずですね、私個人的にですね、マイクロソフトの MVP、Windows Expert IT Pro ということで、マイクロソフトからまた表彰いただきまして、また MVP3 年目ということで、受賞いただきまして、またあの MVP 名乗らせてもらっております。まあ、これに関してはですね、本当にあの皆さん、いろいろご支援いただいている皆さんとかですね、番組聞いていただける方の皆さんのおかげだと思っております。その話はともかくですね、いよいよ Windows 8が発売になります。10月26日午前0時発売になりました。残念ながら私は秋葉原に行くことはできなかったんですが、まあ、これでいよいよ Windows 8の話がこの番組の話してて、実際もう皆さん入手して一緒に話ができるなっていう状況になったところですね、この番組としても Windows 8の本格始動っていうのがやっぱこの10月だったんじゃないかなと思っています。まあ、ここでですね、この Windows 8の予約の販売、どういう形態で販売されますかとかね、まあ、価格の話とかですね、特典の話とかですね、あと Windows 8搭載パソコンがどんなのが出ますなんて話をですね、この10月にですね、お話をさせていただきました。さて11月、11月になるといよいよもう Windows 8を皆さん使ってますねみたいな話で、まあ、Windows 8の話もいろいろさせてもらいまして、Windows 8、Windows Store アプリということで、まあ、iPhone のアプリとかで、ですね、ダウンロードして使うということで、従来の Windows アプリケーションとは違ったね、扱いのアプリケーションが出てきて、まあ、この辺の話をねちょっと紹介をさせていただきました。でその後 Windows Phone 8、これが正式に発表になりました。これマイクロソフトが Windows Phone 8ということで正式な発表がありまして、で日本はどうなのっていう話がまたあるんですが、ちょっとまだの状況でしてね、まあ、いよいよそのWindows Phone 8、海外でも発売ということで、Nokia の Lumia のシリーズとか、HTC の 8X とか 8S とかですね、あと Samsung の機種とかですね、そこら辺が出始めているという状況です。でまた Windows 8の話、Windows Phone 8の話はですね、日本どうなのかなっていうのはね、だんだんそんなふうに思ってきてるんですが、ちょっとこれはおいおいですね、この情報を追ってってですね、この番組でもですね引き継ぎお話をしていきたいなと思っております。なんかだいぶ長々と喋っちゃいましたね。それでとあとですね、さっきお話しした MVP、 マイクロソフトの MVP の集まりがあるんですね。1年に1回マイクロソフト MVP オープンデーということで、こちらもですね参加してまして、こちらのねお話、特にあの秘密保持契約に関わらないところでお話しできるところですね、いろいろお話をさせていただきました。ここでですね、Xbox のスマートグラスというところで、ここら辺がこう Xbox と各いろんなデバイスと連携できるよって話をですね、見せていただいたデモを元にですね、お話をさせていただきました。すごいですね、ワクワクするような、こういう連携ができるんだっていうところですね、まあ、見てすごい感激しましたね。ここら辺の話もさせていただきました。で、ここでですね、日本マイクロソフトの執行役員の佐々木純子さんっていう、主にこのサポート関係の役員の方がおられるんですけども、その方にですね、ツイッターでちょっとお話したい、この内容を話したいと思いますっていう お話して、実際その後と懇親会も声かけていただきまして、いやこういうことをお話ししたいと思いますってポッドキャストやってますって話をしてて、でその後実際これポッドキャスト話をしてですね、配信した後にですね、あの佐々木さんからツイッターで聞かせていただきましたっていう返事いただきましたね。あのこの番組結構マイクロソフトの方結構いろいろ聞いていただいてるんですね、まあ、あのその中も、また聞いていただいたってことでですね、すごい感激した覚えがあります。まあ、結構ですね、このマイクロソフト、この番組マイクロソフトの方結構聞いておられまして、実は聞いてますって方が結構いたりとかですね、あと実際こうお会いしたことないんですが、たまに私の扱ってる製品取り上げてもらってありがとうございますとかですね、そんな話もねいただいております。今後ともよろしくお願いいたします。まあ、そんなところで、ここでですね、あと11月初めての Android 端末の話を番組でしました。 Android 端末 Arrows っていうシリーズですね、富士通の。これやっぱりすごくいいなって話と、その日本製端末の良さっていうのと、やっぱりこういうのを Windows Phone でも活かしてほしいなというところで、まあオチは Windows Phone にしたんですけども、まあここら辺の話もねしましたんで、まあこういったデジタルガジェット系の話もですね、していきたいなと思っております。そして12月、まあ、12月っていうとですね、ここ最近の話ばっかりなんですが、Windows 8のファイルの履歴ということで、こうバックアップを取る話とかですね、あと Windows 8のパソコンとかタブレット、今市場にこういうのが出てますよっていう話、そんな話をさせてもらったのと、あとまあスカイドライブのちょっとバージョンアップとか、あと Windows ライブマシンが来年終わってしまいますとかにですね、そこら辺の話をさせていただきました。あとそれとマイクロソフトのキャンペーンの検証にあたって、マイクロソフトウェッジタッチマウス、こちらもですねいただいて、これ今でもねシンクパッドにつなげて使っております。この前もあのドットネットラボの勉強会持ってってみんなに見せびらかしたんですけども、やっぱりいいですよねこれね。あのそんなねマウスの話をさせていただきました。まあ、今回ウェッジタッチマウスの話をさせていただいたんですが、 Windows 8に対応した新しい入力デバイスっていうのも、今後注目していきたいなと思ってます。ちょっとね高いんですよね、でもねいいやつはね、買えるようでしたらちょっと買ってレポートしたいなんて、そんな風に思っていますが、まあねこういうのはあのハードウェアってなかなかこう買うっていうのも難しいんですけどね、なんかこう貸してもらうっていうのはないですかね。そのくらいちゃんとレポートしますんでってことで、あのできるだけ用意書はしないで正確に伝えるっていうことを心がけるっていうことで、貸してもらえないかなって思ったりするんですけど、まあいずれにしてもちょっととりあえずこう入手した上でいろいろお話をしたいなと、そんな風に思っております。まあ、そんなところであの長々と話し合いました。今年のマイクロソフトをですね、このマイクロソフトってこの今年のねあのこの番組でお話したことをですね振り返って、お話をさせていただきました。まあやっぱり今年はいろんな製品が出た、いろんなサービスが出たっていうのと、まあやっぱり Windows 8の年だったなっていうね、そんな感じがします。まあ、来年はどうなるんでしょう。逆によく聞くのが来年ネタあるのかっていうのをですね結構皆さん、言ってます。まあ私はあのネタはですねいくらでもあると思うんですよ。 Windows 8だって全然話できてないところありますし、逆に Windows 7でもですねまだお話したいところとあると思いますし、あと来年はいい加減に Windows Phone 8がですね国内で出るでしょうと、で、まあ、そこの話をしたいなと思っております。ですからまあ来年は新しいものとしたら Windows Phone 8、こちらの話になるんじゃないかなって思っています。まあ、あとねちょっと挑戦したいとかねこうお話しするで挑戦したいのはですね Windows Azure、 Microsoft のクラウドサービスですね。この Windows Azure というのをちょっとここで取り扱って、お話を紹介とかしていきたいなと思っておりますが、また私の鬼門であるエンタープライズ系の話なんで、まあ、木澤さんやめとけよって言われそうな気がしますけど、あの、ちょっとそこら辺もね挑戦していきたいなと思っております。あとはね来年ノートパソコンはどうかな、あの去年買ったシンクパッド、去年の、ね、12月20日に買いました、ね、シンクパッド HE420、 これ今でも使ってます。もう1年間使った感想を言うと、まあいいですねやっぱり。あのねウルトラブックも欲しくなります。タッチパネルのパソコンも欲しくなるし買うかもしれないんですが、いいなと思いつつ家帰ってきてこのシンクパッド HE420 開いてパカパカとキーボードちょっと叩くとですね、あやっぱいいわシンクパッドと、いうふうに、ね、思っております。やっぱりこれいい買い物したなと思っていますし、 ちょっとね、番組メールにいただいた方もですね、E430 を買いましたっていう方もですね、何人来られまして、やっぱり手堅い作りをしたノートパソコンっていうことでですね、やっぱこのシンクパッドってね、買ってよかったなと思うし、やっぱりおすすめしたい、今でもやっぱりおすすめしたいパソコンの一つでもあります。まあ、4万円ちょっとで買えますんでね、まあ、4万円ちょっとっていうのがでかい金額なんですが、メインで使うノートパソコンとしてはですね、やっぱり1年間こう使ってみてどうと思うと、やっぱり買ってよかったなっていうふうに思っております。まあ、そんなこう長く付き合えるね、ハードウェアっていうのもですね、こう出会えたらいいなって、そんなふうに思っております。はい、そういうことでちょっと長々とお話をさせていただきましたが、まあ、今年1年間振り返ってですね、いろいろお話をさせていただきました。本当に今年も1年間お聞きいただきまして、皆様ありがとうございます。また来年もですね、とにかく続けることっていうことをですね、第一に、いろいろマイクロソフトとか、それに関わるソフトウェアとかね、パソコンの話とかですね、していきたいなと思いますので、またよろしくお願いします。はい、第167回今年1年を振り返るということで、コテコテの年末の番組をさせていただきました。まあ、ちょっとですね、これ今1年間振り返るって何振り返ったかっていうと、自分のケロログのアップしたね、ポッドキャストのブログサイトをこう全部一通りこう1月から見直し見てね、タイトル見ながら、あ、こんなこと話したなーなんていう話をね、見ていきました。結構いろいろ話したなっていうか、まあ、楽しかったですね、今年もね。まあ、この調子で来年もいけりゃいいかなと思っています。これね、ポッドキャストっていうのもあれなんですよね、喋ってるのは大体その 3,40 分なんですけど、これ編集がですね、2時間半から3時間ぐらいかかるんですね。っていうのは私レベルのこの番組でこれなんで、他の番組の方って機材もものすごいしっかりしたもの使ってるし、音も凝ってるし、これどうやってやってんのっていうのを中にはこう思ったりする、こう仕組み演出っていうかですね、聞いてて思うところがあってね、いや、もう皆さんねすごいなと素直に思っています。すごい、最近もすごいなと思う、そんなの竹内さんとかですね、あんな番組たくさん持ってて ね、昼間は当然こうお仕事を持たれてるのに、いや、なかなかこうモチベーションの高い方だなと思ってね、そんなプロジェクトも皆さんすごいなと思っております。番組結構一通り聞かせていただいてます。こう配信こういつもこう定期的にやるっていうのは大変なことでね、自分で言うのもなんですけども、もうそれやってる皆さんも聞くとですね、すごいなと思ってしまいます。まあというとこで、あとね、じゃあちょっと一つだけお話、 iPhone の話をしましょうか、年末に最後に。私 iPhone3GS を新古品で3年ぐらい前買いまして、もう白ロムで使ってたんですね。で、最近充電ができなくなっちゃったんですね。っていうか充電して使っててもすぐ止まっちゃったりとか電源落っこっちゃったりしてて、で、ユーマグの杉山さんとかにもいろいろこう相談乗ってもらったりしてですね、それ木田さん電池がいっちゃってますよって話になって、まあ、結論そうだったんですけども、で、電源だけつなげればね、とりあえず動いてたんですね。もう外したら5分ぐらいで切れちゃって、それはエヴァンゲリオンかってくらいのもんで、そんぐらいしか持たなかったんですが、それで電源つないだ状態で置いていったんですが、昨日の夜ですね、机のようにこう電源つない充電を取り入れさせた状態でちょっと使ってみようかなと思ってて、線だけつないでたんですね。そしたらね、ペキッと音がしたんですね。なんだろうと思って見たら、割れました、 iPhone3GS が。ハマグリのようにパクッと割れました。これアップルンルンですかね、 BJ さんがお話してたと思うんですが、電池がですね膨れたっていうことで、その圧力で iPhone3GS の枠の上のガラスのタッチパネル部分が盛り上がるようにパクッと口が開いてます。ちょうど上の部分ですね、本当にハマグリの貝がねパクッと開くみたいにね、本当そうなんだっていうところで、これちょっとブログにもね写真撮って記事載せたいと思うんですが、まあちょっとびっくりしましたね。ということで、逆に今iOS 端末が私1台もなくなってしまってるということで、まあ、あれあれでですね、結構使っていきたいマシンの一つであったんで、今どうしようかなって話と、まあいろいろとお話をいただいてたりするところもあるんで、 ちょっと iOS 端末をなんとか調達を考えなきゃいけないかなって、最近そんな風に思っております。最近じゃないや、昨日の夜これは本当にどうにかしないとっていう風に思っております。早速ツイッターでもですね、写真流れてますので、私をフォローしてる方ね、ちょっと昨日の夜あたりの爪見直してみていただくとですね、写真見れますんで、まあこれ本当あるんですね、そういうことね。まあそういうことで、そんなデジタルガジェットにもまみれてですね、いろいろこう今年も1年間、マイクロソフト製品だけではなくてですね、いろいろやらせてもらいました。まあ仕事も忙しかったですけど、まあいろいろできて、あとこう番組通したりとかですね、勉強会通して皆さんと交流できたってことがですね、やっぱりすごく良かったなと思っております。まあそういうことで、また来年もよろしくお願いいたします。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。皆さん、良いお年をお迎えください。